新発田市の在住の伊藤文夫さんでございます。広域の地域づくりと歴史の伝承についてご影響をいただいていますが、伊藤さんよろしくお願いいたします。
はい、私は文化及び教育部について質問したいと思っております。私は潮の道について50年近く研究してまいりました。学校でも実践に入ってきたんですが、荒北地方の潮の道をなんとかイベントにしたい、そのイベントを通して地域おこしをしたいというのが私の考えです。もう一つは、その先祖が営んだ、先人が営んだ潮の道の営みについてですね、学校現場ではほとんどいません。先生方も子どもも教育を受けていません。非常にもったいないことだと思っているわけです。この度50年目にして岩谷湖事業者からご支援をいただきましてですね、潮姿は潮の道っていうこの本を出版していただきました。8月の8日が出版出版記念会だったんですが、大変多くの方がおいでになりました。この中にもたくさんおいでの方が見られますが、このことなんですが、荒北地方の潮の道をなんとかイベントしたいために、その新潟県としてはどのようなご支援をいただけるのかというのが質問の一点です。それから平山新潟県知事さんからはどのようなアドバイスをお願いできるのかというのが大きな一つの、また小さな二つ目です。もう一つの大きなのはですね、関川村にもすでに道の駅で潮の道が米沢を通っている目で見える勉強の学習施設があります。でこの2つは長野の県立博物館で潮の道が大々的に展示されて教育の場に寄されていますが、残念ながら新潟県の場合ですね、黒川村、中条町、梶川村、新発田市、新発田市、それから阿賀野川の上で津川町、これらの各市町村の取り組みにですね、非常に温度差があるんですね。で大事なことだねとは言うんだけど、それで終わっちゃってる。なんとか広域のためにですね、アドバイスできる方法、あるいはどうしたらその広域のものがイベント化できるのかについて、県知事さんから教えていただきたいというのが私の大きな2つの質問でございます。よろしくお願いいたします。
伊藤さんが今お話しありました潮の道、新潟県内にルートがかつてあったわけですけれども、正直言って今おっしゃるような形でね、目に見えて潮の道ということをやっている、あるいは聞いたときにというと、もう西の方のね、潮の道、これらほとんどみんな知らないという状態で、いわゆる、糸魚川で地元青年団と京都市の方々が、その潮の道を昔の装束をしてね、歩いていくということをイベントとして始めて、一段とその弾みがついていると。いうことを考えますと、やっぱりもしそういうことでこの潮の道、潮方ね、潮図っていうんですかね、ここのところについての伝承あるいは歴史的な意義をもう一度現代に、アピールしている、それからそのことを知ると同時にそれを地域の中の一つの価値として育てる、でどういうふうになるか、それをやり方によって、地域おこしに使うのか、歴史的な教育の材料ですが、どうするのか、議論した方がいいと思いますけれども、いずれにしても埋もれて、そして忘れ去られるには、あまりにも大事なことであり、もったいないというのが、多分伊藤さんのお考えだと思いますので、大勢の方とこの議論をされて、じゃあみんなでこうやってきたらどうだろうというのが出てくるのが一番いいです。で、私のとして、これを材料に一緒に近づみたいにですね、やったらどうですかというのが一つのアイデアです。それであまりにも安心するので、地域振興局のようなところがですね、地域振興計画を今立てて、地域づくりをしていこうという中のメニューにならない。例えば地域活性化事業ってありますね。その中にそういうものがあるコンセプトで地域事業を組んだときに、手伝いできる部分がないかとか、という観点では、ぜひ議論したいと思いますけれども、やっぱり主体的にこの枠組みを考えていくのは、地元でみんなでやらないと、行政だけで考えたみたいなろんなことになりますので、私はやっぱりそのままやると思います。そうしないと、じゃあ、俺、一人がと同じように、じゃあ、昔の消毒して、潮の道歩いて、パトロールで来たときにね、誰も参加しないとなったんで、何もならない。出てきたの見たら、なんか役場の人だけだったし、ね、歩いてるのは観光課長だけだったなんて、どうにもなりませんので、そうならないように、やっぱり、みんながこれがいいぞ、なるほどなっていうふうにするのが一番大事なんです。 それはやっぱりこのことの正確な価値、位置づけ、その歴史的な評価ね、こういうことをやると僕も思い出してさっき言ってたんですけど、汐留事件のね、井上事件の話なんてやっぱり何だったんだろうかと、あの時の武士道なのかね、何なのか改めて考えますよね。彼のとこ取った行動っていうのはもう一度やっぱりみんなで考えてみる。同じことが起こった時、俺たちだったらどうしたのかと考えるとね、大変重要な話であったんです。この百票がああやってね、今の時代にまた評価されるというか話題になるというのと、まあ、ある意味で言うと共通の歴史的な一つの大きな人物の行動として我々は忘れちゃいけないかもしれない。私はちょっとそう思いました。まあ、ちょっと答えになってないかもしれないし、逆に言うと私のアドバイスとか私の態度と言われるとね、あまり、どうかな、自分の地域自治体でまずやろうという気構えを持っていただいて、それを一晩かけてください。地域振興計画の中で、あるいは地域活性化事業になってお手伝いができるかもしれません。よろしくお願いします。
はい、はい、あとですね、この問題は文部科学省 の、 課題にもなっておりましてですね、文部科学省から新潟県の教育委員会を出ている問題なんです。で、3、4年前にですね、大きなイベントを2つ組んだことがあるんですが、それきりになっているんで、あれがもう少し啓発できないかなというので、私の今回のこの本の出版に至っているわけですけど、柴田市の場合、今の井上久助の事件なんかも、お祭りでイベント化して、激化して、市民が激やったりですね、それから柴田市でもう一つは、潮の道を送られるようやって、大変良かったっていうんですが、あれも単発で終わってるんですね。だからあれらを柴田市だけじゃなくて、梶川村とか黒川村とか中条町とか、あるいは新寺とか、あるいは豊町とかっていう方々も多い、その歴史に興味を示すような活動になんとかならないかなというのが私の願いです。明日、郷土史会の講演があるんですけれど、障害学習からですね、県の方でこの資料を送るんですけど、ほとんど反応ないんですね。だから障害学習からも学校教育だけじゃなくて、障害学習の方でも大いに取り上げるといいのかなと思っているんですが、その辺をお力添えをいただければありがたいと思っております。以上です。
はい、どうもありがとうございました。次の方で質問させていただきますが、次は春